原稿録の5章の33から42で、今日は真の教会の誕生ということでお話をさせていただきたいと思います。では拝読をします。これを聞いた者たちは激しく怒り、使徒たちを殺そうと考えた。ところが民衆全体から尊敬されている律法の教師でファリサイ派に属するガマディエルという人が、議場に立って使徒たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちにこう言った。イスラエルの人たち、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさい。以前にもティウダが自分を何か偉い者のように言って立ち上がり、その数百、その数400人ぐらいの男が彼に従ったことがあった。彼は殺され、従っていた者は皆散らされて跡形もなくなった。その後住民登録の時、ガリラヤのユダが立ち上がり民衆を率いて反乱を起こしたが、彼も滅び、付き従った者も皆散り散りにさせられた。そこで今申し上げたい、あの者たちから手を引きなさい。放っておくがよい。あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれないのだ。一度はこの意見に従い、人たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上釈放した。それで人たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。はい、ここからですね、真の教会の誕生としてお話ししたいと思います。短くお祈りをします。天皇父様、今聖霊様をそれぞれの家々に歓迎をします。私たちの家、私たちの人生の主はイエス様であることを宣言いたします。あなたが十字架の血をもって罪を許してくださった。イスラエルの民が家々の鴨居と、そして2本の柱に血を塗った時に、その災いが過ぎ去ったように、どうぞ私たちの人生、私たちの家にあらゆる災い、またウイルスが望むことがないようにお願いいたします。そして災いではなくて神様の祝福、何よりも神様の御顔がこの家で見れるように助けてください。ですからあらゆる家系から流れる呪いも今イエスの御名によって打ち砕きます。そして皆さんの家に賛美と喜びと祝福が満ちることを宣言いたします。何よりもイエス様がその家庭に臨在されて、そしてイエス様が主であることがその家庭の中で宣言されて、どうぞそれぞれの父親がリーダーシップを取り、また母親がリーダーシップを取り、子どもたちが神様に従順に従い、喜びと賛美の本当にあふれる家庭となることを宣言いたします。どうぞ神様、今働いてください。そして私たちだけではなくて、世界中のクリスチャンを祝福し、またまだクリスチャンになっていませんけれども、この日本を祝福し、イスラエルを祝福し、世界を祝福し、特にコロナで苦しんでいる人たち、またその看病や治療にあたって戦っていらっしゃる方々の上に、特別な油注ぎと力を与えてください。私たちのイエス様はすでに勝利を取ってますから、本当に感謝をします。またむしろこういう機会を通して、私たちが家々で共に礼拝を守るだけではなくて、このようにズームを通してつながっていることも感謝をします。これからもお互いつながりあって、愛を示し合って、神様の栄光を表していきますから、聖霊様一つにするように助けてください。これからこのものを清めてください。イエス様の御名によってお祈りをします。アメン。ハレルヤ。イエス様に拍手をしましょう。ハレルヤ。じゃあ、私の顔を見るよりもこの聖書を見た方がいいと思いますので、聖書をぜひ見てください。今日はですね、真の教会の誕生ということで、この一番最後のところにですね、こういうことが書いてますね。イエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出ていき、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を 告げ知らせていたとあります。まあ迫害といいますか、牢屋に入れられるようなことがあったので、まあ、家々でイエス様のことが述べ伝えられたんですね。でも弟子たちはですね、イエス様の名を使っちゃいけないって言われてるんです。もしイエス様の名を伝えるんだったら、もう一度捕まえるぞ、また殺すかもしれないぞという中で、そう言われてるのに、彼らは人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。それどころか、迫害を受けてそれを喜んでいる。聖書の言葉を言いますとね、イエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜びとあります。皆さん、人間がですね、もし試練を喜んだり辛いことでも喜ぶことができたらですね、その人って本当に勝利者だと思いませんか？良いことがあったら喜ぶ。でもちょっと悪いことがあったり、苦しいことがあったり、反対されたら、もう本当にこう水の抜けた野菜のようにシオンとなってしまうんだったら、何の力もありません。でもその逆のことが、まあ、起きてるわけですよね。でここで分かることは、なぜそれができるかっていうと、私たちの努力とか肉の力ではですね、このことはできないんです。まあ、ここには書いていませんけれども、使徒行伝、使徒言行録を一貫して導いているのは、聖霊に満たされた人たちの考えや行動だということなんですね。聖霊に満たされているので、まあ、先週もお話をしましたけれども、聖霊のバプテスマを受けるということは、キュウリが水に浸かる、洗礼を受けて水に浸かってもキュウリはキュウリなんですけれども、キュウリが酢につけられてピクルスになるとですね、別物になるように、キリストに染まってしまう、キリストのようになってしまう、キリストのように考え、キリストのように思いを持って生きていくことができる、これが聖霊のバプテスマなんですね。ですから、イエス様のようになってるからこそ、このようにイエスのために恥ずかしみを受けたけども、むしろそのことを喜んで、そしてイエスの皆によって語ってはいけないって言われたけれども、何も恐れないで、むしろ逆にイエスの皆を境内や家々でも述べ伝えていったんですね。皆さん、コロナウイルスで、ね、やりたいこともできなかったり、私もそうですけども、ほとんどの集会はキャンセルになりました。でもこれは大きな、私にとってもチャンスで、静まる神様の御顔を求めるチャンスでもあり、聖霊に満たされるチャンスでもあり、本当に今は神様との交わる時間がたくさん取れていることを感謝しています。どうぞ皆さんもですね、この機会に、コロナのことで心をいっぱいにするんではなくて、イエス様のこと、今も生きて動いてあなたと一緒に歩んでくださる聖霊様のことで心をいっぱいにしていきましょう。むしろ聖霊のバプテスマを受けてない人はですね、このところでわかるんです。何か辛いことや苦しいことがあったときに喜べる人はですね、聖霊で満たされています。でも何か辛いことがあって、辛いで終わってしまう、文句で終わってしまう人は、まだ聖霊で満たされているとは言えないんですね。でもイエス様は誰にでも聖霊を与えると言ってますから、これを求める時なんですね。求めることのために、神を求めることのために時間を取る時だと思います。33節を見ていただくとですね、先週のところの続きですけども、これを聞いた者たちっていうのは、まあ、律法学者やサドカイ派の人たちや祭司長たちです。最高法院の、まあ、政治的にも宗教的にもトップに立つ人たちが、この弟子たちの聖霊に満たされた姿、聖霊に満たされた言葉に対して激しく怒りを持ったんですね。まあ、今もそうですけども、私たちが聖霊に満たされると、悪霊に支配されている人たちは必ず私たちに怒りを示します。それは理由がないんです。私たちが聖霊に満たされているからなんですね。で、人たちを殺そうと考えた。今日は34節のところがです。まあ、いつも人生にはところがっていうね、ところから新しい物語やストーリーが始まっています。ところが民衆全体から、こちらの画面が消えましたね。あそこ開けて。皆さん見えてますか？あ、いや、下から。 違います、111411、すみません、全部流れてるな。ごめんなさい、画面が消えてしまったので、ね、皆さん見えてますか。はい、これがライブですね。ところがですね、民衆全体から尊敬されている律法の教師でファリサイ派に属するガマリエルという人が議場に立って次のように言うんです。で、皆さんね、ちょっと問いたいんですけれども、民衆全体から尊敬される、皆さんも尊敬する人がいると思うんですけれども、人はなぜ尊敬するんだと思いますか。一番下の、ライブですか、いろんなことが起きますね。ガマリエルっていう人はですね、皆さん聞いたことがあると思います。実はパウロもガマリエルの門下にいたんですね。律法学者ですから、イエス様はみんな律法学者は悪いと言ったわけじゃないんです。彼はとてもみんなから尊敬されてました。これなぜだと思いますか。皆さん尊敬する人ってどんな人ですか。例えば中国のですね、12億3億の人を治めている習近平、あれもすごい人だと思うんですね。皆さん尊敬しますか。でも力は認めますよね。普通の人ではない、すごい権力や知恵を持ってるんだと思います。でも尊敬しないんです。ビジネスで成功している人を尊敬するかっていうと、そうじゃないですね。うまくいってる人を尊敬するかというと、そうでもないですよね。もしその人が自分のために、お金のために、権力のためにやってたら、そういうことが見えたら誰も尊敬しないんです。このガマリエルっていう人もですね、自分の財産のために、名誉のために、地位のために神様に仕えたんじゃないんです。神様の御心は何かと律法から調べていった人なんですね。いつも自分を神の下に置いて、そして神様の御心は何かと通ってきたから尊敬されてきたんです。同じように皆さんもですね、自分の私利私欲や名誉や地位ではなくて、神様の御心は何なん、神様が喜ぶことは何なんだろうということに従って一貫して生きていくならば、家族からも多分尊敬されるでしょうし、みんなからも尊敬されていきます。で、このガマリエルっていう人がね、一つの提案をするんです。イスラエルの人たちよ、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさい。コロナウイルスの取り扱いもそうかもしれませんけども、なんか昔じゃなくて、歌謡曲でね、私の取り扱い説明書っていうね、結婚する女性が、取り書っていうんですか、取説っていうね、歌もありますよね。これちょっと余談になりますけれども、香川コーチングでこういうことを聞いたんです。私たちが これは聞いた話ですからね、ちょっと違うかもしれませんけれども、あるなんか国のおじいちゃんにですね、こう長寿でものすごく幸せなおじいちゃんがいてね、人生で幸せになる秘訣は 何だったんですか、何ですかって聞いたときに、彼がこういうふうに言ったんですね。ハッピーワイフ、ハッピーライフ。言ってること分かりますか？奥さんが幸せだったら、僕の人生は幸せだったって言ったんです。で、これは男性だったらね、なんとなく分かる言葉だと思います。みんな結婚、ね、幸せになるために結婚するんですけども、結構男性は女性の気持ちが分からないんです。女性は男性の気持ちが分からないんですね。で、本当に大体同じことで喧嘩していくんですけれども、もし取扱説明書があったらですね、こんなにも女性の考え方や立場、また感じ方って違うのか、こういうところを注意し、そして、奥さんが幸せになるようにすれば自分が幸せになるんだということが分かるんだと思います。で、聖書はある面、神様に対する取扱説明書 まあ、神様はものではありませんから取り扱うわけではありませんけれども、神様との関係について書かれているんですね。でちょっとボンと飛ぶんですけれども、皆さんね、今回のこのウイルス、コロナウイルスのこともですね、まあ、聖書はですね、もう昔からウイルスのこと、また聖書のあらゆるところにウイルスのことが書かれています。そしてもしウイルスが蔓延したときに、ウイルスが私たちに来たときにどうすればいいかということが書かれているんです。ちょっと飛びますけれども、すべてのクリスチャンはですね、今ここを読むべきだと思うんですね。旧約聖書の、こう見えますか、今皆さんの方にも、ソロモン王様がですね、神殿を完成されたときに神様が臨在し現れて言う言葉があるんですね。歴代史の下の7章の11節からちょっと拝読をします。皆さんの画面にも見えていると思います。ソロモンは主の神殿と王宮を完成し、この神殿と王宮について行おうと考えていたすべてのことを成し遂げた。その夜主はソロモンに現れ、こう仰せになった。私はあなたの祈りを聞き届け、このところを選び、生贄の捧げられる私の神殿とした。私が天を閉じ雨が降らなくなるとき、あなたは私がイナゴに大地を食い荒らすよう命じるとき、あるいは私のために疫病を起こり込むとき。皆さん、ダビデとソロモンっていうのはイスラエルの中で最も栄華を、まあ、祝福された、神様に従った時代なんですね。そして神殿も建ててですね、もう今からっていうときに神様は、やがてあなたたちは神を捨てて偶像礼拝や他のものを頼る、その時に申命記にありますように、祝福ではなくて呪いが来る。神様は呪いたいから呪うんではなくて、あなた方が神様に従わなくなった時に必ず呪いが来るって言ってるんです。でその中にいっぱい呪いはあるんですけれども、ここには具体的にイナゴが大発生する。皆さん、あの YouTube なんか見てますか、今アフリカ、インド、もうものすごいイナゴが発生して、1日に3万人分の食料を食っていってるっていうことがニュースで流れています。そしてご存知のように100年に一度のこの疫病が来ています。でこの時に神様は、もしこうなった時に、いつも神様に立ち返るチャンスですよ。このことはただ自然に起こってるんではなくて、神様が全人類に対して、私に立ち返りなさい、このようにしなさい、そうすれば神様に帰れるよという恵みの時でもあるんですね。赤字で書いてますけども、一緒に読める方は読んでいただけますか。14節3、はい。もし私の名をもって呼ばれている私の民がひざまずいて祈り、私の顔を求め、悪の道を捨てて立ち返るなら、私は天から耳を傾け、罪を許し、彼らの大地を癒す。15まで言いましょうかね。今後このところで捧げられる祈りに、私の目を向け、耳を傾ける。もし私の名をもって呼ばれている、今さっきもね、なんて素晴らしい、イエス様の名はなんて素晴らしいって、私たちはイエス様の名を愛を持って呼んでいます。ということは、神様の目からも人々からもイエス様の名をもって呼ばれている。クリスチャンというのはね、キリスト者という意味がありますけれども、クリスチャンと呼ばれているんだったら、イエス様のものだ、イエス様の民だということを表しているんです。その私たちが、皆さん、これとても大切なんです。ひざまずいて祈るっていうね、だらんとして祈ることもできますけれども、まあ、聖書はちゃんとひざまずいてって書いてますから、これやってみてください。これやるってことが大切なんですね。そして私の顔を求めっていうのは、この臨在を求めるっていうことです。皆さん、今皆さんの家には、職場には臨在がありますか？神様が今も働いてるっていうことが見える形で、感じる形でありますか？なければですね、これを祈るべきなんですね。そして罪、悪の道を捨てて立ち返るなら、まあ、クリスチャンが3つのことをするんで、ひざまずいて祈る、本当に心から神様を慕い求める、そして神様の喜ばないことを思い考えしてるならば、それを捨てて悔い改めて立ち返るならば、神様は天から耳を傾けて、 罪は許し、そしてその大地を癒すということは、疫病やそのイナゴを叱ってなくすということなんですね。それどころか、新明記にあるように本当に祝福が始まっていくんです。家族、神、本当に夫婦関係、家族関係、職場の人との関係、あんだけ努力してもなかなかうまくいかなかったのに、それが嘘のように聖書通りになっていくんです。これはですね、すべてのクリスチャンに対して神様が教えている恵みの祈りなんですね。ぜひ、第二歴代史の7の、14のところを覚えていただきたいと思います。実はですね、人類のリバイバルの歴史を見ていくと、全部ここから始まっていってるんです。誰かがこのような祈りをして、そして神様の御顔、臨在が家庭の中に、教会の中に、職場の中に表されていってるんですね。どうぞこれ私たちやっていきましょう。じゃあもう一度使徒行の原稿録の5章に行きます。まあ取り扱いというところですね。ガマリエルはですね、イエス様の弟子たち、使徒たちの取り扱いは慎重にしなさいというんです。で、どこにでも尊敬され知恵のある人っていうのはいるもので、まあ、ガマリエルは神様の御心は何かっていうことをいつも突き詰めて歩んでいるので人から尊敬されたんです。ちょっと隣の人に言いましょう。神様第一に、イエス様第一に、御心第一に求めて生きるならば、一貫して生きるならば、あなたは必ず尊敬されます。隣の人に言いましょう。長かったかな。要するに自己中心であるならば人は尊敬しないということです。軽く簡単に言うと、その自分を神様の下に置くならば、御心第一に置くならば、必ず人々から尊敬されます。これ確信持って言えます。自己中心では絶対にうまくいかないよって隣の人に言いましょう。自分を神様の御心の下に置きましょう。アメン。で、そのことをガマリエルは言うんですね。やっぱり知恵があるんです。尊敬されてる人ですよね。だから弟子たちの取り扱い、彼らはもう怒って殺そうと考えてるんです。でもちょっと待った、そんなことをしないで、で、まあ、具体的な例を挙げるんですね。以前にもこういう話があったでしょう。テウダという人が何か自分が偉いもののように立って立ち上がったでしょう、まあ、反乱を起こしたでしょう。その時400人も集まったでしょう。400人も彼に従ったでしょう。でも結果どうなった、彼は殺されたでしょう。従った人も皆跡形もなくなったでしょう。その後住民登録の時、このように具体的に言うと彼はパーンと分かるわけですね。ガリラヤのユダが立ち上がったでしょ。民衆を率いて反乱を起こしたでしょ。どうなった、彼らも滅び、付き従った者も皆はチリチリにされたでしょ。そこで今ね、皆さんに申し上げたい。あの者たちからイエス様の弟子たちから手を引きなさい。そして放っておくがよい。これで皆さんクリスチャン覚えましょう。皆さんね、自分で人を裁いてはダメですよ。私たちも分からないことがあったり、裁きたくなることがあるんです。そして反発する人が立ち上がったりするんです。反乱が起きたりするんです。それは職場であっても家庭であってもそうでしょう。本当に上司に向かって違うってね、正しく言う人もいますけども、本当に分派を起こす人が立ち上がったりすることがよくあります。その時に言い訳したり喧嘩するよりも、聖書の法則です。放っておくがよい。放っておくってことは諦めることではないんです。神様に任せることなんです。で、ガマリエルはこれを説明します。放っておくがよい。あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれないのだ。ここでですね、ビジネスをやっている方やね、また、まあ、皆さんにも言いたいんですけど、ぜひ箴言を読んでください。箴言というのは31章ありますから、毎日1章ずつ読むとですね、箴言はとてもシンプルなことを書いてるんです。神に従うとどうなるか、神に逆らうものはどうなるかということを具体的に書いてるんです。 そうすると自分の生き方が神に従う祝福されたものになっているか、実は自分が神に従ってないがゆえにみんなを裁いているかが本当によくわかるんです。放っておけばですね、その人を人が裁かなくてもですね、その人の生き方が現れてくるんです。もし神に従う人だったら、箴言に書かれているようなことがその人の人生に見えてきます。でもその人がどんなに雄弁かで正しいことを言ったとしても、神に従ってなかったら箴言に書いてあるようなことが見えてくるんです。ですから皆さんね、裁くのは神様だけです。任せて放っておいたらいいんです。その計画や行動が人間から出たものであるならば自滅します。でも神様から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできないんです。でもガマリエルは言うんですね。もしかしたらね、もしかしたら諸君は今自分は正しい、自分たちこそ宗教的にも政治的にもイスラエルのリーダーだと思ってるかもしれない。自分が正しいから人たちを殺そうと思ってるかもしれないけれども、もしかしたら諸君は神に逆らうものかもしれないよって言ってるんです。そうなるととんでもない結果になるよという意見を言うんですね。しかし、聖霊様が働いたんでしょう。彼らは納得したんです。そうやなって。もう神様に任せようと。もうほったらかそうと。でもね、ちょっと悔しいので、イエスの名によって絶対話しちゃダメだぞって命じるんですね。こう一言多いわけですね。でもそれが本物に対してはですね、逆効果になっていくんです。彼らは釈放されます。イエスの名によって話してはならないって。イエスの名を使ってはならないって。まあ言い換えれば、イエスの名を使って語るんだったらまた逮捕するぞと、牢屋に入れるぞと、今度は殺すぞという意味がここに含まれています。しかし、41節、人たちはどう感じたかっていうと、イエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜んだんですよ。皆さん、最初にお話ししましたように、聖霊に満たされていないと、こうなるとですね、もう怖くて、恐ろしくて、あ、もうやめた、もう教会行くのやめた、告白するのやめたってなるんです。それは人間誰もそうだと思います。でも本当にイエス様に心を明け渡し、先ほどの第二歴代史の7章の14節にあるように、イエス様の顔を求め、悔い改め、そして自分の人生を主に明け渡した人はですね、聖霊に満たされていきますから、不思議なことが起きるんです。それは大好きなイエス様の皆のために恥ずかしみを受けると、むしろ喜びに感じるんです。イエス様の代表であることが誇りになるんです。でもイエス様が悲しむことは耐えられなくなってしまうんです。自己中心で亡くなったってことですね。自己中心っていうのは自分の利益に合わないと怒り出します。自分が恥ずかしめられたら復讐をします。自分が良い思いじゃなかったら敵を憎みます。これは自己中心です。でもイエス中心っていうのはイエス様が喜ぶこと。ハッピーワイフ、ハッピーライフではなくてハッピージーザス、ハッピーライフ。イエス様が喜ぶ時に自分の人生が喜ぶってなるんです。これはね、はっきり聖霊に満たされた人の特徴です。自己中心じゃないです。イエス中心に聖霊によってさせられているんです。だからね、皆さん本当によくわかると思う、自分の心がね。自己中心だったら、まあ、自分が褒められたり、良い思いになったら、まあ、袖の下って言いますかね、こうお菓子を持ってきて、その下に小判が入ってたら、お主も悪党よのとか言いながら喜んでね、それは自分の利益になるからです。これは自己中心です。これは生まれながらの人間はみんなそうなんです。でも弟子たちは聖霊に満たされたときに、イエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出ていき、毎日ですよ、神殿の境内、大変なことですよ。このことをしたらどうなるか。いえいえ、絶えずメシアイエスキリストに、メシアイエスについて福音を告げ知らせたんですね。教会の誕生っていうのはペンテコステの時だと言われています。でも真の 教会の誕生っていうのは、まあ教会ね、このように場所ではありません。あなたの家が教会になるかもしれません。でも本当の教会は聖霊に満たされた人々の集まりなんです。もうコロナ怖い、もう迫害怖い、ああもうっていう人が福音を語って皆さん聞くのと、聖霊に満たされた人が語る福音を聞くのは全然違いますよ。もし皆さんも聖霊に満たされてイエス様のために逆に、まあ、文句言われたり迫害を受けた時に、はあイエス様ありがとうございます、やっと私も弟子になりました、やっと聖霊に満たされましたって思う人の集まり、そんな共同体に出会ったら皆さんどうでしょうか。あ、コロナだからもう怖いから、もう問題がいっぱいありすぎるから神様助けてくださいって祈るのと、むしろ積極的に戦っていく、だから祈りましょう、大丈夫、宣教に行きましょう、血潮を仰ぎましょう、悔い改めましょう、そんな教会に皆さん行きたいと思いませんか。あなたなんです。私たちなんです。全然違う福音になるってことがここで皆さん理解できると思います。どうぞこのコロナでね、まあ、授業が大変な方もいらっしゃるでしょう。また全ての予定が変わった方もいらっしゃるでしょう。不安の中にいる方もいらっしゃると思います。でもね、イエス様を求め、イエス様に満たされる、臨在で満たされる、聖霊で満たされるチャンスと変えましょうよ。私たちが本当に信仰と希望で満たされるならば、私たちこそ真の教会になるんです。私は聖書の中でとても好きな言葉はですね、ヨシアとカレブのところなんですね。彼らは聖霊に満たされてた。アナザーマインド。多くの人はですね、多くのクリスチャンは A だから B だというときにね、問題があるからもうダメだ、もうコロナがあるから就職しようっていうときにアナザーマインド、違うことを言うんです。だから賛美しようって。ですから津田の教会は絶対礼拝を休みません。街道ではしてませんけれども、むしろこれをチャンスと捉えて、家家が本当に主の臨在の教会になることを勝ち取っていきます。で、こういうことを聞くと皆さん信仰が湧いてくるんですよ。これは牧師だけではなくて、皆さんの口から聖霊に満たされたときに、アナザーマインド、違う考え、神様の考えや神様の思いが出てきて、人々が立ち上がっていくんです。アメンでしょうか。クリスチャンは恐れや不安に支配されません。コロナに支配されません。私たちは神様の愛に支配されます。私たちは聖霊に支配されます。つながっていきましょう。こういう時だからこそつながっていきましょう。どうぞ機械の操作がわからない方や、孤立して一人で戦っている方も本当にいっぱいいらっしゃるので、こういう時こそこう LINE を使ってね、祈ってますよ、元気にしてますか、 Zoom の使い方分かりますか、分からなければ行きますよとかね、また今日はですね、家庭だけじゃなくて何人か家々で集まっています。実際にぜひですね、報告を欲しいんです。報告っていうのは義務はありません。こういうふうなやり方もあるんだ、こういうふうに私たちは家族で集まってるんだっていうことをですね、写真などで見せていただくと励まされると思います。まあ、それをまた LINE のところでも送っていただきたいと思います。じゃあですね、この御言葉に応答して祈りましょう。教会のためにも祈ってください。また今病気の中にある方や試練のある方、またそれぞれの地域の方のためにも祈ってください。そして何よりもお互いのために祈ってください。そしてその家の祝福のために祈ってください。お祈りしましょう。天の父様、ありがとうございます。どうぞ今家々を心から祝福します。そして全ての鍵は自己中心ではなくてイエス中心、聖霊に満たされているかどうかです。どうぞあなたは本当に、もしイナゴや疫病が起きた時に、私たちが本当に自らへり下ってひざまずいて祈り、罪を悔い改め、そして主の御顔を求めて祈るならば、あなたはその地を癒し、罪を許し、そして本当にリバイバルを起こしてくださると、その約束を信じます。 どうぞ私たちの罪を、また私たちの国の罪を、この世界の罪を許してくださって、神様が誠の支配者である王であるということをどうぞ主を示してください。そして全てのクリスチャン、ノンクリスチャンに悔い改めと祝福を与えて、この結果的にはこのコロナを通して私たちが一つになった、本当に悔い改めてあなたのもとに帰ったという人がたくさん起きることを宣言します。どうぞ導いてください。イエス様の御名によって、アーメン。レディオン、今からですね、生産式をしていきたいと思うんですね。皆さんの画面に見えてますか？これはユダヤ人がしているその杉越の祭りの時の食事、家庭でするものなんですけれども、これはまあ皆さんしません。どうぞ今日パンとブドウ酒を今用意していただけるでしょうか。まあ忘れた方はいいです。忘れた方はいいですけれども、あると思って。でちょっと分かち合いですけれども、この パスオーバー家族でするその一つの特徴をですね、こう見えるようにワイングラスが4つあったんですね。で、ワインをとにかくたくさん飲むそうです。まあ一つ一つに意味があるんですけども、でワインを飲むっていうことと、これはものすごくね、家の中でリラックスしてするそうなんですね。で一番大きなテーマは奴隷からの解放なんです。イスラエルのためはエジプトで400年間奴隷になっていましたけれども、奴隷はワインを飲むことができなかったそうです。そして奴隷は立って食事をしますから、リラックスして食事はできなかったんですね。ですからユダヤのイスラエルの人たちはですね、家に集まった時にこのワイン、喜び、神の喜びであるワインを神様に感謝し、そしてリラックスして4時間かけてこの杉越の食事をするそうです。皆さん用意できましたか？こちらは紙コップの人もいるし、缶の方も、雄大君は缶を持って今から分かち合って、はい。じゃあこれは聖書をですね、ある方はですね、私は出エジプト、まあそこに小さく書いてるので見えないかもしれませんけれども、出エジプト記の12章のところから拝読をしていきたいと思います。12章の7節から読んでいきますね。その地を取って子羊を食べる家の入り口の2本の柱と鴨居に塗る。そしてその夜、肉を火で焼いて食べる。また酵母を入れないパンを苦菜を添えて食べる。肉は生で食べたり煮て食べてはならない。必ず頭も四肢も内臓も切り離さずに火で焼かなければならない。それを翌朝まで残しておいてはならない。翌朝まで残った場合には焼却する。それを食べるときは、腰帯を締め、靴を履き、杖を手にし急いで食べる。これが主の杉越である。その夜、私はエジプトの国をめぐり、人であれ家畜であれ、エジプトの国のすべてのウイゴを打つ。またエジプトのすべての神々に裁きを行う。私は主である。あなたたちのいる家に塗った血はあなたたちの印となる。血を見たならば、私はあなたたちを杉越す。私がエジプトの国を打つとき、滅ぼす者の災いはあなたたちに及ばない。エジプトっていうのは世を表します。で実はですね、この杉越の時も実は神様の裁きの時だったと思っていただきたいと思うんですね。まあ疫病が起こる、イナゴが起こるっていうのもですね、多くの人は神なんかいないって言いますけれども、神様いらっしゃいます。でも神様いつも怒っているわけではありません。時が来た時に実際に裁きを行います。その時に400年間奴隷であったイスラエルの民を神様がエクソダス、エジプトからこの世から救い出すために、この杉越しをしなさいって言ったんですね。で実はその前にモーセを通して10個の災いがですね、ブヨとか血とかカエルとか、その中にイナゴも入ってますし、その中に疫病も入っています。 その10個の災いが全部イスラエルに及ばなかったんですね。で、最後の大きな災いは、すべてのウイゴを動物も家畜もパロの子であっても撃つっていうことだったんです。で、これはイスラエルのウイゴも撃つっていうことだったんです。しかし従う者、この子羊の血を家の入り口と鴨居に塗って、この杉越をする家はですね、その裁きの天使が来た時に、この家は杉越す、この神様に従う家は杉越すということで、全ての災い、ウイゴが死ぬっていうことは杉越されたんですね。で、これは今も一緒なんです。ちょっと今日はですね、聖餐式をする前に、どうぞそのグループの代表の方、信仰を持ってですね、ちょっと指に、このブドウのジュースはイエス様の血だと思って、家の2つの柱と鴨居にまず塗ってください。一応ここではですね、ヨシアである聖司君にしてもらいましょう。どうぞ信仰を持って、子羊であるイエス様の血を指に浸して、家のその玄関の2つの柱と上の鴨居に信仰を持って塗ってください。この家はイエス様のものです。この家の主人は私ではない。この家の主人は、この家の主人はイエス様ですという宣言です。家が変わります。もう悪霊の支配は終わります。じゃあ皆さんもやってください。家の柱に血を塗ってください。イエス・キリストの血を塗ってください。イエス・キリストの血を鴨居に塗ってください。教会の鴨居は高いので、つか届くかな。はい、 OK、 はい、それではですね、今度は皆さんに言います。皆さんの心の門にイエス様の血を塗ってください。私の人生の主は本当にイエス様ですということを宣言する意味で、まあ、信仰によってね、心の中に血を塗ってください。私の心はイエス様のものです。私の人生は主のものです。血を塗ってください。塗りましたか。はい、これはですね、霊的には神様が本当に私たちを主のものと見てくださいます。そして悪霊や裁きの天使は近づけません。そして約束の通りに、エジプトに下した病や呪いは下りません。信じますか。アメン。そして悔い改めのない聖餐式というのはありえないんです。今聖霊様があなたに働いていますから、しばらく悔い改めをして、本当にイエス様の血によって許されたことを感謝して受け入れて、パンとブドウ酒を飲みましょう。しばらくお祈りしましょう。